カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、10月になりました。この番組、この金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、明日、京都にも台風19号が近づくというところで、非常に心配なところですけれども、皆様は、対策は万全でしょうか、いかがお過ごしでしょうか。さて、今回は住まいのことを考えよう、住まいの安心安全を考えよう、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは中央建設工業株式会社代表取締役村木貴博さんです。村木さん、こんにちは。
こんにちは、村木貴博です。今日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。このラジオの番組なんですけれども、映像も、お届けしているわけですが、村木さんは本当にこうダンディーという言葉がそのまんまという素敵な方ですね。
いい、ありがとうございます。お褒めの言葉をいただきまして恐縮しております。
はい、始終そう言われるんじゃないですか。
そう
ダンディーやなーって言ってい
うことは、お話、そう言っていただける時がありますけれども、はい、なんとなく照れくさい感じがしております。はい、
そうですか、わかりました。はい、その要素の一つとも言えますが、その素敵な服装ですけれども、服装のことを言って恐縮ですが、あまりにも素敵なので、そのスーツのこの襟元にあるバッジなんですが、それは一体何でしょうか。
今年の5月に、
舞妓さん、
今年の5月に京都白川辰巳神社の横にできましたハードロックカフェ京都の、限定のピンブローチ、
ピンバッジ
をつけております。
そうですか、ハードロックカフェだけれどもやっぱり京都なので、舞妓さん、
舞妓さんの後ろ姿のピンブローチでございます。
そうですか、京都にハードロックカフェができたんですね。
はい、
はい、そしてその上のその王冠のようなオレンジ色のものは何でしょうか。
はい、これは10月ですんでハロウィンですんで、ハロウィンをモチーフにしたかぼちゃのピンブローチをつけております。
そうですか、やっぱりそうやって服装の中で何かを楽しむということはポケットチーフも素敵ですし、されてるんでしょうか。
はい、同じ服スーツを着るにしても何か自分らしさがどっかに少し表現できないかなというふうに思っております。天の弱的に人と同じでは嫌というのが原点にあるのかもしれないですね。お恥ずかしいですけれども。
そうですか、存在そのものがもうすでに人と同じではないという気がいたしますが
そうですか、ありがとうございます。
そのハードロックカフェって言いますと、アメリカが本家本元と、と思いますが、アメリカは行かれたことあるんですか。
はい、ハードロックカフェはホノルルとデンバーとシアトル、
シアトルにも、
3店舗をたまたま行く機会がございました。
そうですか。
ホノルルの方は家族で旅行の際だったんですけれども、シアトルデンバーは、視察旅行の折にちょっと空き時間があったもので、夜の時間にみんなと
単独ではなく、
皆さんと、
ハードロックカフェ行こうかって言って、
はい、
そうですか、良かったですか、面白かったですか。
やっぱり本場のハードロックカフェはディスプレイしたものがやっぱりすごい、スマホで写真もバチバチと撮ってきたような。
そうですか、ハワイは確かプレスリーのなんか衣装があったなぐらいしか、記憶にはないんですが、それ以外の何かってあるんですか。デンバーとかそういうところには、
例えばジミー・ヘンドリックスのギターがあったり、衣装があったり、ビートルズのとか、いろいろ
こう、 あ、それを見るとその当時のことが思い出されるというものがたくさんあったと、
はいはい、
まあ、視察旅行というお話がありましたけれども、はい、アメリカに何を視察に行かれたんですか。
はい、大規模の分譲地の開発、日本では考えられない面積の分譲地の開発で、はい、まあ、そこに戸建ての住宅をまあ建てているというような状況の視察に参りました。
は
い、
ああそうですか。
はい、
もうアメリカはなんせ日本広大な土地がありますから、
はい、
こう一個一個 の、 敷地面積というか全然違いますよね。
はい、日本とは全然違う、桁違いに大きく一つの面積が大きいです。
はい、
はい、
なんか見たことあるんですけども、石の素材も結構床が石だったりとか、はい、なんかどうなってんのかなっていう、結構頑丈そうだなとは思うんですが、
石の場合もありますし、はい、タイル張り、
あ、タイル張り、
はいはい、のうちもありましたね。はい、
そうですか。はい、まあ、何しろ日本と違って広いと、
はい、
でプールがあったりと、
はい、その私が一番驚いたのが、はい、その分譲地にスポーツジムがあったり体育館があったりっていった施設をね、もう最初からそこにあるんですよね。だからその地域のお住まいの方はいつでも利用できるというような形、日本の場合ですと分譲地は分譲地であるんですけども、そこに対してのいろんなコミュニティを進めていくための施設なんていうのがまだまだそこまではないように思うんですけれども。
そうですね、はい、後から作るっていう、はい、そんな感じですけども、
はい、
アメリカの場合はちゃんとそれは
先に作ってありますね。
はい、素晴らしいですね。はい、やっぱりそこが少し日本と違うなと。
そうですね、はい、
やっぱり住んでる方が、
はい、
そこに楽しく住むことができるような、はい、いろんなものが工夫されているっていうのが、
はい、
まあ、アメリカの良さではあるというところですね。
はい、
はい、さあ、代表取締役をされているこの中央建設工業ですが、
はい、
このご事業内容としてはどういうことをされてるんですか。
はい、当社は1965年に設立しまして、
はい、
1965年、はい、今年で54期目、54年になります。
はい、
先代の社長、私の父親が、まあ、起こした会社なんですけれども、はい、1995年から私が2代目として、代表取締役をしております。
そうですか。
はい、
はい、今ご事業内容としてはどういうようなことをされてるんでしょう。はい、
私どもの会社は先代の社長より積水ハウス株式会社様を主取引先にしまして、京都市内にあります公益財団法人、医療法人等々のお仕事をさせていただいております。
あ、そうですか。はい、今そういう住宅メーカーだと、
はいはい、
どうでしょうか、なんか自由が利かないんじゃないかなと、その、住む側にとって、
はい、
そのあたりはどうなんでしょう。
自由設計で、
自由設計、
はい、
はい、
大空間もしっかりと作れますんで、その辺は、全然問題なく自分の思いのまま、意のままのお家が出来上がると思います。はい、
まあ、いわゆるプレハブ住宅で、
はい、
まあ、工場で、
はい、
骨組みが作られて、
はい、
来るものなのですが、
はい、
まあ、そういう、こう大空間、この、はい、吹き抜けにしてとかそういうこともできるんですか。
はい、はい、できます。
フルオーダーで。
はい、フルオーダーです。
そうですか。そうするともうそういうプレハブ建築の良さは、
はい、
確か阪神大震災の時にも、
はい、
倒壊しなかったという、
はい、
ね、そういう話がありましたけれども、
はい、
まあ、そういう中でフルオーダーで建築できるというところなんですね。
はいはい、そうですね。まあ、はい、私がお仕事させてもらってて一番、まあ、すごいデザインだなと思うのが、
はい、
在来の工法ですと建物の角っこには必ず柱が あるんですね、
はい、
どうしても
ないとダメでしょう、はい、と思いますが、はい、
でも
そんなことないんですか。
積水ハウスさんの場合は、
はい、
コーナーの、
はい、
ところに柱がないので L 型で、まあ、窓ガラスの空間が作れますんで、角っこがどういうんですか、窓と窓っていう、ここに柱がないんでね、
それで、はい、その構造物として、
はい、
構造計算大丈夫なんですか、
はい、構造計算もちゃんとされてますんで。
そうなんですか、
はい、阪神淡路大震災の時でも倒壊した建物が
柱が必須という気がしますが、はい、それは違うということですね、
はいはい、
ちゃんと構造計算された建築物であるということですね、はい、そして村木さんはこのご本業以外に、はい、あの一級建築士一級建築施工管理技士でもあられまして、
はい、
あの総合資格学院というところで、
はい、
まあ、更新の指導されてるそうですね。
はい、総合資格学院では一級建築士の学科講座の、
はい、
5科目ある中の一つの施工という科目を担当しております。
そうですか、
はいはい、また一級建築施工管理技士は
これはどう違うんですか、この施工管理技士というの、
施工管理技士というのは、現場に携わる方の必須の条件ですね。
はい、
はい、
一級建築士は現場には
ではなく設計ですね。
設計、
はい、設計があの主体と現場の管理が主体かということで、
はい、
設計のエキスパート、施工の管理するエキスパートっていう形に分かれているというふうに感じていただいたら、はい、まあ、正解かなというふうに。
そうですか、はい、そうすると村木さんは両方ともに、はい、まあ、知識がそうやって指導できる、
はい、
資格を持ちということなんですね。
一応そういうことです、はいはい、
この総合資格学院って、はい、あの建築関係の学校なんですか。
そうですね、あの建築関係の資格取得のための、まあ、支援する学校ですね、はいはい、だから、あとは2級建築士であったり宅地建物等の試験であったりと、は
い、あ、そういうのもあるんですか、
はい、多岐にわたって、運営されております。
あ、建物、土地建物建築に関するあらゆる資格を取るための学校、
はい、
あの結構そういう、学んでらっしゃる方って、はい、今はあの数としてはどうなんでしょう。
多いですね、
はい、
一級建築士の場合は試験制度が変わりましたので、
はい、
2020年令和2年度は今までの受験要件が緩和された加減で大変な数が、増えると思われます。
それは、簡単になったっていうこと
になるんですか。いやいや違うんです。試験を受ける資格の要件が緩和された。
ああ、まあ、
緩和されたと言いますか、
はい、
今までは所定の学科学校卒業後2年間の実務経験を経てからでないと試験が自体が受けられなかったのが、
はい、
もう卒業と同時に試験が受けられると。
あ、
ただし試験に合格されても実務経験を2年を経過しないと一級建築士の登録はできませんよと。
後か先かという感じですね、
はい、
まあ、まずはその資格を先、
はい、取ってねと、
はい、取ってねと、
はい、
あの出ないとなかなかっていう感じになる可能性もありますね、
はい、2年間実務経験してくると、まあ、あの設計事務所等を務めですと少し、ね、はい、仕事の責任も重くなってきますと、
はい、
なかなか勉強に時間がなくなっているのではないかなというふうに、はい、まあ、私個人は国も考えて、
はい、
とりあえず、まあ、入って時間になるうちに試験は合格してねと。
あ、そうですか。
ああいう考えではないかなと。
そうですか、
はい、
あのよく国家試験ってあの、はい、そうやって実務経験を経てとか、
はい、
あの栄養士さんも管理栄養士も、
はい、
栄養士 の, あの3年とかなんかあったように思いますけども。
あ、そうなんですか、
はいはい、まあ、ある意味それに似た形だったのがそうではなくなったと、
はい、
受けやすくなる、まずはこう資格を取れるようになったということですね、
はいはい、
こう男性女性でいうと当然男性が多いんでしょうか。
多いですね、はい、
あ、そうですか、まあ、女性の宮大工とか、
はい、
そういう方にも来ていただいたこと、番組に来ていただいたことありますが、
はい、
まあ、結構女性でも頑張っておられる方、はい、たくさんおられますね。
そうですね、二十数年、講師をしておりますけれども、
はい、
当初、まあ、あの教え始めた頃っていうのはもうちらほらとしか女性の数は少なかったんですけれども、やっぱり今はざっくり言いますと2割 25% ぐらい、
お、はい、嬉しいことですね、
はい、に増えてきているように思いますね。
思ったより多かったです、
はいはい
はいはい、これはありがたいですね、はい、それからですね、やっぱりこの まあ、明日も台風がこう直撃しそうなんですけれども、
はい、
近年はやっぱり地震、台風、豪雨、本当にさまざまな災害の可能性があるというそういう時代になってきまして、
はい、
その建築に携わる方としても、
はい、
なかなかその災害にを前提としたことを考えないとダメという、
はい、
そんな時代ですね。
そうですね、防災もしくは減災ということを建物に性能として求めておかないと、はい、自分の命、はい、もしくは家族の命等々が危うい状態になるというようなことが考えられますので、お家をもしも新築される際にはしっかりと耐震性能を重要視したような設計になってちゃんと施工してもらうということが大事かなというふうに思いますね。
あ、そうですか、
はい。
命に直結するという意味では、
はい、
あと、いつやってくるかわからないという意味では、
はいはい、
そういう、地震に備えるということが建築としては事前にできる。
そうですね、1995年に起きました阪神・淡路大震災では、建物が倒壊して、お亡くなりになられた方、それが起因してお亡くなりになられた方が 83.3%おられます。
そうですか、亡くなられた方のうちの、
はい、
はい、
でそのプラス、12.2% の方が、建物が倒れたことによって身動きが取れなくなって火災で亡くなられた。
あ、
で、
生きておられたのに、
はい、
火災のために
、はい、合わせますと 95.5% の方が、
はい、
建物をが、倒れた、はい、ことによってお亡くなりになられてますんで、
はい、
一番にはやっぱり耐震を重要視したことが大事ではないかなというふうに考えます。
はい、その建築でできるその耐震はどういうことがどういう改善というか考えられますでしょうか。
そうですね、在来の木造の住宅ですと耐震補強をしっかりしていただくということになろうかなと思います。
はい、
はい、
それはどういうふうにすればできるんですか。具体的に言うと、は
い、まず耐震診断というのを受けていただきまして、耐震補強をどういう形でするかということですよね。まずその建物が地震耐震的にどれぐらいの強度を今現在有しているかということを調査する。でその調査をして耐震の設計をするという2段階の進み方になると思いますね。
は
い、
あ、なるほど、
はい、
それはまず人間の体と一緒で現状どうなのかということをちゃんと把握して、
はい、
手術するのか、
はい、
そういう手当の方法を見定めるということですね。
はい、
京都はですね、
はい、
やっぱり木造建築物が非常に多くって、
はい、
そしてこう隣接隣と、
はい、
非常にこうくっついてるっていうか、お家もたくさんたくさんありますが、
はい、
あります。そのあたりは
そうですね、そういった耐震補強が十分になされていない建物が、隣家に倒れていく、もしくは全面道路に倒れていくということが起こりますと、道路を塞ぐことによっての、救急車消防車等が通れないという、二次災害三次災害につながる恐れがあると思いますので、やっぱりそこはご自分のことじゃなくして、周りのことを考えたときに、耐震化が進んでいない、建物にお住まいの方はそれも踏まえて、耐震化に踏み切っていただけたらなというふうには思いますね。
あ、そうですか。
はい、
現在そういう木造の建築物、耐震補強がされていない、
はい、
建築物もまだまだたくさんあるということなんでしょうか。
はい、そうですね、はいはい、
それは京都市で、
はい、
そういう助成っていうかそういう助成制度が、多少は
ありますね。
はい、
すいません忘れましたけれども、はい、ある昭和何年以前に建った建物とかっていうのがあるんですけども、すいませんちょっと勉強不足で。
そういう、はい、ルールはあるけれども、
はい、
そういう助成も受けられる可能性があるということですね。はい、自分の命を守るだけではなくて、はい、やっぱり、はい、 近隣へのこう二次災害三次災害を防ぐという意味でも、はい、やっぱりそういう耐震補強をしておくと、はい、いうことは非常に重要ですね。
はい、
はい、分かりました、
はい。
この後もまだまだお話を伺います。住まいの安心安全を考えようというテーマで、中央建設工業株式会社代表取締役村木隆弘さんにお話を伺います。実はですね、村木さんはこの裁判所のなんと民事調停員としても活動していらっしゃると、
はい、
これはなぜなんですか。
なぜ
なんでまたっていう感じで、
私は一般社団法人京都府建築士事務所協会っていう団体に所属しておりまして、はい、裁判所から、民事調停員を建築関係の民事調停員を、はい、まあ、推薦してくださいというようなことがありまして、
はい、
その時に推薦されて、はい、まあ、任命されているというのが、
はい、そうなんですか。
はい、そういったところです
ね。そうですか、
はい、
この裁判所の民事調停員ってまず、
はい、
何をするんですかというところからお聞きしないと、
はい、
村木さんがされていることが全く想像できないんですけども
、はいはい、ラジオのお聞きの皆さん、民事調停という言葉を多分初めてお聞きになられた方もおられるかもしれませんので、概略をご説明申し上げますと、裁判所の民事調停は家事刑事事件以外のすべての法律上の問題トラブル事件を扱います。裁判と異なり、裁判官と調停員2名以上が主張を丁寧に聞いた上で互いの話し合いを手助けし、公正な判断のもとに調整を行います。また意向に反した内容を強制的に取り決めすることはなく、納得のできる解決を図ります。調停制度は100年近い歴史のある司法型 ADR、 ADR っていうのは裁判外紛争解決手続きです。なんか平たく簡単に言いますと、
はい、
身近な民事のトラブルを話し合いで解決しましょうという制度でした。
裁判を、
はい、
せずに、
はい、
両者の意見を聞き、はい、言い分を聞き、
はい、
そのこうまあまあというこうでしょうとか、
はい、
そういう役割なんですか。
はい、そうですね。で、特に私が、まあ、今先ほどお話ししましたように建築関係のトラブルの民事調停を担当させていただいております。はい、
そうですか。はい、建築に関わる、
はい、
そういうトラブルって結構あるんじゃないかなと思うんですが、まあ、隣の、
はい、
植木がというかところまで含まれるんですか。
はい、そういった問題もありますけれども、
はい、どういうことが
一番、まあ、私が、感じるのは、
はい、
まあ、契約上の不備、発注者側と受注者側の意思疎通が図れていないことによって、双方の、まあ、思い違い行き違い言った言わない聞いた聞いていないのところのトラブルが多いように思われますね。
はい、
はい、
それ具体的に言うと例えばどういうことなんでしょう。
本工事の契約はしっかりであるんですけれども、はい、途中、まあ、建物を建てていく中で追加工事変更工事というのが 100% 起こると思います。
そうでしょうね、はい、設計通りにはいきません。
はい、はい、途中でこうしてほしいとかやっぱりこれやめますとかっていうようなことがあります。まあ、はい、でそれを受注者側の、まあ、建設会社の方が見積書を提出して、はい、しっかりと追加工事の契約変更工事の契約までしとけばよかったんでしょうけれども、それをしっかりせずに工事が進んでしまって竣工してしまうと、そういった時に、まあ、オーナー側お施主さん側はいや何も見積もりが出てこなかったので、まあ、本工事の中に金額は含まれているよって思っていたと、いえいえ追加費用がかかりますとお話ししたじゃないですかっていうようなことに、 になって、まあ、言った言わない聞いた聞いていないというようなことになりますと、我々調停員、まあ、調停委員会っていうんですけれども、はい、非常にどちらの判断、まあ、どちらの主張がより合理性が高いのかなということを、まあ、類推推察して、まあ、判断するということになりますね、はい、
そうですか、はい、その調停委員の、はい、その判断で、
はい、
うまくいくんですか？そこが腕の見せ所。
そうですね、基本的に調停制度っていうのは五条の制度って言いまして、はい、お互いに譲り合うという形の、いいですね、はい、ベースに考え方がありますんで、100ゼロにはならないんですね、
はい、
だから50、50と両方が思っていただける、実はひょっとしたら40、60かもしれないんですけれども、そうですね、双方が納得していただいたら、それは50、50というふうに、まあ、第三者的には見れますんで、
はい、
申し立て人と相手方が納得していただいたら丸く収まるという形ですね。
そうですか、はい、きっとですね、当事者同士ではお互いに言いたいことを言うだけで終わってしまうけれども、はい、やっぱりそのお互いの意見を聞く方がいることで、はい、もうすでに何かが、
そうですね、我々にこう話しておられると、最初感情的に話しておられるんですけども、そうですかそうですかって聞いてくると、だんだんとトーンが下がってきまして、
はい、
この人に、まあ、我々民事調停委員に感情的に話しても仕方がないなっていうことを悟られるんですね、
はい、
そうなった時には冷静に客観的に自分の言ってる主義主張がどうなのかなということを自分で顧みてくれはりますんで、
なるほど、
はい、
五条制度というのはそういうところですね、
はい
はいはい、
だからその辺を、まあまあ、足がかりに、はい、双方の、まあ、主義、まあ、主張を相見互いな部分もありますよねなんて話しながら、
はい、
まあ、進めておりますね。
そうですか、
はい、
こんなことがあったなという面白いことは、まあ、面白い揉め事を面白いと言ってはなんですが、
はい、
こんなことあったよということはありますか？困りましたと村木さんが、ああ困ったっていうふうな揉め事が思い出せなければいいです。
すいません、あの守秘義務もありますんでなかなか
本当ですね、は
い、
これは
すいません申し訳ないです、
あの人のことかなとこう聞いてる方が想像したら困りますので、
はい、
さあ、今日は住まいの安心安全を考えようというテーマですが、
はい、
明日は、台風19号がやってまいりますけれども、
はいはい、
どうでしょうか、先ほどの地震のお話伺いましたけれども、
はい、
こういう豪雨災害や、はい、それから台風などで、
はい、
できることって何かありますでしょうか。ちょっと専門家の立場からちょっとした軽いアドバイスをお願いできたらと思いますが、
まあ、一番は、専門家というか情報をしっかりと把握するということですよね、
はい、
情報を把握して、まあ、自分の身の危険を守るにはどういう行動を取るのが一番いいのかなということですよね、
はい、
その前に素人さんが建物の周りにて何かを補強しようなんてすると、ひょっとしたらタイミング遅くなりますと怪我をされたりと、
余計に、
はい、いうことが起こりますので、情報を早くして早く行動を起こ
す、早め早めの行動、はい、ということですね、はい、ブルーシートを貼るにしても、
はい、
来る手前じゃなくて、はい、やっぱり余裕持ってということですね、はい、それから窓にちゃんと、いろいろ、最近は手当てするということも非常に重要ですね。そうですね、
はい、瓦礫が飛んできて窓ガラスが割れて、室内が窓ガラスだらけ、割れた窓ガラス
で、ね、
はい、そういったことを防ぐ手立てもしておかれるといいのではないかなと。
はい、わかりました。この番組は足立病院ストロベリーセブン